サークル紹介。本日は辻堂公民館で活動しております辻堂川柳会にお邪魔しております。早速本日は代表者の平松さんにお話を伺いたいと思います。平松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじめにこの辻堂川柳会というサークルはどのような活動をしていらっしゃるサークルか、ご説明をお願いいたします。はい、
川柳会員それぞれが先生の出された宿題を3題2句ずつ作るという形で、1ヶ月後の例会に作ってまいります。そしてそれをそれぞれが発表をして、会員が採点をする。どの句がいいか、どの句はここが問題があるんじゃないかというところまで、皆さんそれぞれの活発な意見が聞けるような会にしたいという運営方針です。
皆さん本当に知識がある方々ばかりで、川柳の感想だけでなく時勢を表した句だったり、そういったものに関してもいろいろな知識だったりが飛び交っていて、私も非常に見るだけじゃなくて勉強になった時間となりました。今日はホワイトボードに名前を貼られたりと採点をされていたようなんですけれども、そこら辺を詳しく教えていただいてよろしいですか。
1人の持ち点投票権が2句ずつということで、今日は15人の参加作品がありましたけど、その15の中から自分の感性に合う句を2句ずつを、どの句がいいかということで、誰がどの句がいいというのが分かるように、ホワイトボードにそれぞれ会員の名前を書き込んだ投票用紙を貼り付けるようにしております。それによってその後自分はどこが良かったか、その句が良かったかというのを聞けるような形で運営をしていると。
そうですね。はい、皆さんが投票する段階ではその句は誰が書いたか分からないのになっているんですか。
はい、これが分かっては身も蓋もないんで、皆さん誰が作ったか分からない形で投票と。それともう一つは、長年やっておりますと、この句は誰が作ったんじゃないかなという、そういうことを推理する楽しさもあるという。はい、でそれは今お話あったように、これまでの人生の体験やら知識やらで、あの人はどういう部分に非常に関心を持ってる、あるいは知識が深いとか、そういうことの類推というか、そういう推理することも楽しみの一つです。
こういった皆さんの普段の交流から作風がもう読み解けるぐらいの仲の良さ、そういったものが伺い知ることができました。この辻堂川柳会なんですけれども、いつ頃どんなきっかけで発足したサークルになるんでしょうか。
発足して今年が21年目になるかと思いますが、この近隣に住んでおられる方有志が5人ほどで最初に始められたようです。
今現在は全員で何名で活動されていらっしゃるんですか。
現在15名という、平均年齢80歳以上を誇っておりますから。
やはりこの川柳というのは人生の経験を積んだ方でないとできないようなものなんでしょうか。
そう思いますね。まあ今日も何人かから意見出ましたけど、本当のことを本当にただ喋ってるだけでは説明じゃないかという指摘はいろんなところから出てまいりますんで、
575の17文字で表すものですけれども、そこからさらにその奥を読み解くことが川柳の楽しさっていうのが、私も今日少し分かったような気がします。皆さん和やかな雰囲気で活動されておりますけれども、こういった例会などのサークル活動日以外に集まることなどはあるのでしょうか。
この公民館活動の一環としてこの川柳会もありますんで、公民館の行事には参加をするように、例えばこの公民館祭り、その時には我々の作品を短冊に全部並べまして、それで来た方に感想を伺うとか、子どもフェスティバルという、これもここの活動ですが、小学生が参加のここの祭りなんですが、その子どもたちに575で作ってもらって、それをまたここに貼り付けるような、そんな活動もしております。結構面白い句が小学生からも出てまいります。はい、
ほどのお話ではこの積み重ねてきた人生経験からできる素晴らしくもあるというお話でしたけれども、小さいお子さんたちもまた新鮮な視点でこういった句も作れる川柳の素晴らしさですね。
さっき出てこなかったんですが、はい、子供たちには指五本五七五のためにある。で、子供たちはこうやって指でね、字数を勘定してそれで作るというそんな作業です。
非常に素晴らしい川柳も最後にご紹介をいただきました。それでは、改めまして平松さんの方からこの辻堂川柳会メンバー募集などサークルの PR を今一度お願いいたします。
はい、非常に人生経験豊かな方々が揃って非常に楽しく月に1回ですが4時間の時間を後ほどお話しいただく堀井先生のご指導のもとで、はい、堀井先生ももう十数年ご指導いただいてるんですが、まあ、そんなことで非常に楽しい会、また私はいつも作るときに辞書は手放せないんです、もう字を忘れてることが多いもんでねまあそういうことでその脳トレにも随分役立っているんじゃないのかなというように思いますんで、ご希望の方はぜひご連絡、公民館の方へご連絡いただけば結構だと思います。よろしくお願いします。
本日このラジオを聞きの皆さんで川柳会興味のある方はぜひお問い合わせをお願いいたします。僕も今日見学させていただきまして、川柳会知識と笑顔行き交う場、こんな川柳を思いつきました。あ、なんか拍手を強要した感じになりましたけどね改めまして、本日初日は代表の平松さんにお話を伺いました。平松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
それではメンバーの皆さんにもお話を伺っていきたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。
浅井と申します。ここで15年ぐらいやっとるんですが、なかなかそのね、うまくなれないんですが、これまで作ってきた中で一つ挙げるということになれば、北斎は富士と江ノ島同居させという私が作った句がございますので、そういうふうにやっぱり昔の歴史とか知性的なものをね、そういうものを頭に入れながらこれからも作って楽しまいただいと、こう思っております。
ありがとうございます。浅井さんは15年活動されてきたということですけれども、川柳の魅力はどこにあると思いますか？
やはりね、17の中に切り口といいますかね、例えば花というお題を一つもらいましてね、それをどこのどういう形でもって花を料理していくか、切り口というものを作るか、そういう工夫ですねという面白さですね。
いろいろな方の川柳を聞いて感じることがたくさんできる、そんな素晴らしい川柳界に魅力を感じていらっしゃるということですね。浅井さん、お話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
それではお名前をお願いいたします。
斉藤徹です。
斉藤さんはこちら辻堂川柳界で活動され始めてどれぐらい経ちますか？
7、8年かな。はいはい。
ここまで川柳を続けてこられたのには理由があると思うんですけれども、どういったところにありますか？
まあ、最初の頃は非常に幼稚な句しか作れなかったんですけど、川柳ってのは身近なことを作ればいいんだよっていうふうに言われてたもんですから、俳句と違ってあんまりこういう季語だとかそういうそのなんとか決め事も少ないから、自分の身の回りのことを平易に表現すればいいんだということで始めてみたんですけども、まあ、だんだん面白くなりましたですね。
その川柳自体の馴染みやすさというのも理由の一つとして挙げられるんでしょうね。それでは改めまして、今まで読まれた中で心に残っているものがありましたらご紹介お願いできますか？
前に作ったやつでですね、万札を崩すと羽が生えてくるというのを作って、まあ、お金を崩すとですね、すぐにまあもうしょうがないからどんどんどんどん使ってしまうということで、まあ、それが自分の実感としてあったもんですから、それをストレートに読んでみたんですね。
非常に僕もですけれども、多くの方が共感するそんな川柳を読んでいただきました。お話聞かせていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございます。